でも私たちの身代わりになってくださるのであります。8章5章8章2章6節に、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が異様もない深いうめきによって私たちのために取り出してくださいます。もしも子がなければ、すなわちイエス様と聖霊との助けがなければ、私たちの祈りは何の値打ちもないものであります。しかし、イエス様と聖霊の助けを通して、私たちの祈りは非常に力を持つことになるのです。私たちはしばしば、私たちの祈りが聞かれているのかどうかについて疑いを持つものであります。しかし8章においては祈りが極めて有効なものであることが記されております。聖書においては祭壇について多くのことが書かれています。祭壇とは人間の代わりに獣が捧げられるところであります。これは神の裁きの場であり、神との出会いの場でもあります。祭壇には獣が捧げられ、裁きの火がこの獣を食い尽くすのであります。すべての祭壇はもちろん、イエス様の十字架を示しているものです。罪は裁かれなければなりません。私たちの身代わりとなって私たちの罪を取り除くためにイエス様が十字架につけられたのです。8章に書かれている金の祭壇は神の御座の前にあります。祭壇は一度だけのイエス様の贖いを表しているのです。キリストを通してのみ私たちの祈りは神様のところにまで届くのであります。エペソ書2章18節に、私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。キリストによって父の身元に近づくことができると書いてあります。三章同じくエペソ書三章十二節に、私たちはこのキリストにあり、キリストを信ずる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのですとあります。祈りのためにも当てはまる言葉はヨハネ伝書四章六節です。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の妹に来ることはありませんと書いてあります。神ご自身は、私たちは神を呼び求むようになることを命令しておられます。ちょっといくつかの箇所をお読み足したいと思いますが、詩編50の中古節、苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう。イサヤ書55章6節、主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。マタイ伝7章7節、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。またルカ伝18章1節から、いつも祈るべきであり失望してはならないことを知るためにイエスは彼らに例えを話された。 ארומה שני, קמיו או סורז, שתו תומו, או מבנאי סייבן כאן גאיתה. סונומה שני, שתורנו ימומי גאיתה לה, קרנו תוקרנו ידתי כתבה, ותשנו איידי עושה באיידי ותשיו ממותי כדסאי, תויתיתה. קרבה שיפרקובה, תורי אבנאי דיתה לה, נוצ'ני וקוקרו, היסוקני, ותשיו קמיו או סורז,
どうもこの山にはうるさくて仕方がないからこの女のために裁判をしてやることにしようでないと引きずなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言ってることを聞きなさい。まして神は夜昼 神を呼び求めている、賛美のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに体が裁きをしてくださいますと。ヨハネ伝書4章13節14節に、また私はあなた方が、 私の名によっても止めることは何でも、それをしましょう。父が子によって栄光を受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょう。ヨハネ伝16章24節に、あなた方は今まで何も私の名によっても止めたことはありません。 求めなさい、そうすれば、受けるのです。それは、あなた方の喜びが、満ち満ちたものとなるためです。フィリピ書1章4章6節、何も思い煩わないで、ある場合に、感謝を持って捧ぐ祈りと願いによって、 あなた方の願い事を神に知っていただけなさいとあります。主なる神はこのことを呼び求めるように望まるだけではなくして祈りを聞き届くことを約束されているのです。 前に読みました詩篇50編14節に苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう。求めなさい、そうすれば与えられますとはっきり書いてあります。またマルコ伝11章24節に、だからあなたに言うのです。祈っても求むものは何でも すでに受けたと信じなさい、そうすれば通りになります。その通りになります。ルカ伝11章13節にしてみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人々にどうして聖霊を
下さらないことがありましょうとあります。黙示録においての祈りの目的は、二章二章七節に書いてありますように、主よ来たりませということです。しかしそれは神の国が来るようにということであり、 神の御心がなるようにということであり、そして神の皆が褒め称える日がついに来るようにという祈りであります。主イエス様よ来たりませということが、私たちの祈りの中心でなければなりません。それはイエス様に早く身元に召してくださいという祈りでもあります。 このような祈りは、私たちが感じる以上に有効な祈りです。この祈りを通して私たちは、
世界史の中に共に加わることができるのです。次に第2番目の点、すなわち火で満たされた心について考えてみたいと思います。ということは、どのようにして神は信者たちの祈りに対して答えられたかということなのです。主なる神は平和と幸福をもって答えられたのではなくして、雷鳴と声と稲妻と地震とをもって答えたのです。この火で満たされた心は神の生徒たちの祈りに対する答えです。これは祭壇からの火なのです。火の裁きは裁きが行われるところから、すなわち祭壇から出てきたのです。祭壇である十字架において、イエス様はご自身をお捧げになられたのです。そしてイエス様の身代わりの死を信じ、そのために感謝を捧げる人は救われて、裁かれることがないのであります。しかしイエス様の身代わりの死を拒む人は裁きの日に出会うのです。雷鳴と稲妻と地震とは神の神聖さについて語っています。主なる神はもはや悪を耐えることができないことを表しているのです。そのゆえにラッパの裁きが行われることになります。火は裁きを表しておりますが、同時に清めの力をも持っているのです。イサヤ書6章6節7節を見ると分かります。すると私のもとにセラフィンの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあかなわれたとあります。この箇所を読むとわかりますね。火は裁きを表しているだけではなく、清めの力をも持つものです。火の清めを通して、この事情はイエス様の再臨される前に清められるのです。裁きの日は清めか、あるいは悔い尽くされてしまうかのいずれかを意味しているのであります。テサロニケ第2の手紙1章5節から10節までお読みいたします。このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするために、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて永遠の滅びに。